エクストリーム一的体験、ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
長ったらしい台風がやっといなくなったと思ったら、また台風ができている昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
今回の台風ってなんか、自転車並みのとか言ってたじゃないですか。移動速度が。
遅かった。
ってことは、あれの前に行けるってことだよね。自転車で。なんか、日本縦断おじさんとかがいればさ。
ああ。
常に前を行くっていうさ。
できなか
った。新しいスタイル。
そうですね、うん。陸上にいるうちは、台風を先導できますよね。
俺が率いてきたぞって感じがするよね。
できますね。
台風おじさんが来たぞって
。俺が引っ張ってるんだ。
いや、なんか、珍しいケースでしたねっていうね。
なんか、あれですよね、うん。日によっては、ジョギング並みとかいうのもありましたよ。
あ、そうなんだ。じゃあ、二人三脚で勝てるかもしれないとか、あるかもしれないね。
ああ、そうですね。うん
まあ、ぜひね、なんか競う、なんか台風対、なんか市民ランナーとかでも、あ、いい感じですよね、ちょうどね。
そうですね。うん、たまに在来線 VS ダッシュみたいなことやってますから。
あるね。あれに近い。
台風にも勝てるんじゃないかなって。
という、まああれでしたけど、まあ被害はね、あるからあれなんですけども、まあ9月は台風が多いのはもう仕方がないとはいえ、
はい、
うん、やっぱ困るね。
なんか、こんなところだけ昔ながらの天気じゃなくてもいいのになと思いますよね。
そうだね。
台風だけは律儀に秋が多いじゃないですか。
まあ、確かにそうか。ねえ、だからまあ、なんなんだろうね。その、暑くはなったけど、まあやっぱり、まあそれゆえ勢力が増してるとかも言うからね。なんかね、うん、どんどん悪くなってる感じはしますけども、まあ、最近もそうなんですけど、よく、なんていうのかな、警視庁とかさ、なんとか県警とか、うん、とかの、楽団あるじゃない、はい、公共楽団みたいな。
あ、ありますね。
あとは、自衛隊とか、
はい。
あるじゃないですか。
はい。
あれは何なんだろうって、やっぱり。
あ
ふと思ってしまうんですよね、聞くとね。
警視庁音楽隊とかありますよね。
うん、そうそうそう。まだそれはいいんだけど、その、軍ともなるとね、自衛隊ともなると、はい、ちょっと私の期待しているのは、まあ、警察でもいいですけど、あれは特殊部隊なんじゃないかなって思ってるんですよ。
任務としてはね。
かなり特殊な任務だろうと思うのと、はい、あと、もしかするとですよ、でも、あれで戦ってほしいんだよね、楽器でね。
ああ。それはあれですか？ホルンで殴るとかそういうことですか？
トロンボーンがいいでしょ、ゴンっていう。なんかさ、ちょっとでもね、潜入捜査とかできそうじゃない？例えばね、その、第三国にさ、うん、なんか、楽団員として留学じゃないけどさ、していて、うん、で、なんかこう、まさにその、掘るんだろうが何だろうが、ちょっと武器隠せそうじゃないですか、ああいうのって。
ああ。
バイオリン型のロケットランチャーとかがいいなぁとかね。
ああ。
一弦目を弾くと
ね。ああ、そうですね。それこそ仕込み杖じゃないけども、仕込みバイオリンみたいな。
そう。ちょっとエルマリアッチの、映画エルマリアッチの世界だよね。
ああ、そうですね。
うん。
うん、あとホルンのボタンを押すとミサイルが出てほしい。
そうですよ。あれ出そうじゃん。だって形だもん。いや、なんかね、ほんと、特殊武器でさ、
うん、
戦うんだが、まあ楽器もそれなりに演奏できるよ、みたいなさ、舞台だったら、すごいなと思ったんですけどね。
うん、あれですよ。自衛隊として共通の訓練とかはあるらしいですよ。
まあそりゃそうでしょうけど、
うん、
だから私のイメージは、あれを、例えばホルンとかを肩掛けにして、なんか高いさ、はい、壁とかをさ、ロープでよじ登るみたいな、そういう、邪魔だなっていう。
ああ。
手放せないだろうと、命なんだからと。
部活対抗リレーですよね。うん。
いや、なんか、それでも精鋭であってほしいっていう、
ね。ああ、まあね、自衛隊である以上っていう。
うん、そうね、なんか。まあ、警察なんかでもより一層、ほら、こち亀のさ、特殊デカたちみたいなイメージあるじゃないですか、
はいはい、
楽器、ね、とかで戦うとかさ。
うん。
もうなんか、いたのかな一人ぐらいっていう気がしてきたもんね。
ああ、そうですね。だから泥棒とかが、あ、なんだよ、マーチングバンドかよ、驚かすなよ、みたいなね。
そう。
うん。
まあ、あ あったかないと思うけど、幻の1回とかあってもいいなって思うぐらい、鉄筋なんてだってもう武器じゃんっていうさ。
ああ、そうね。一個一個取り外せばね。
あれを投げるっていう。シュパッシュパッシュパッつってこう。
ああ。
ね、あり得るでしょ。
まあでも多分あれはもともとは四季の紅葉のためですよね、やっぱり。
ああ。
あれを元に、例えば、突撃したりとか。
進軍だよね、まさに。
そうそう。あとはまあ、もっともっと元をたどれば、本当の意味でのマーチングを管理する意味で太鼓を叩いたりしてたわけでしょ？その流れがあって、最終的にはマーチングバンドになっていくわけですよね。
なるほどね。意味があったと。
そうですよ。旗振ってるのが太鼓になったりとか、ラッパになったりとか。
だとすると、やっぱりですよ。警察が何かをさ、解決した暁にはやっぱりマーチングして帰ってくるっていうのがいいんじゃないの？
ああ、コングラチュレーションズっていうことで。
そう。アピールした方がいいから、ほら、最近。ね、検挙率がとか言われるから。そう、ね。盛大に。
そう、だから、巨悪を葬った時とかに。
そう。いいのは、やっぱり今最近こうね、みんなの注目とか、なんとかしてほしいなと思ってる、やっぱり特殊詐欺グループをね、摘発した暁にはですね、犯人を連れ立ってマーチングだよね。
みこしみたいな檻に入れてね。
そうそうそう。こいつがあのおばあさんからと、ね。複数のおばあさんから5億円も取ってたんですよと。
おー。
という MC 入りでね。
ああ、そうだ、MC ポリス入りでね。
うん、じゃじゃーんみたいな。
そうだ。もうミクスチャーバンドですよね。DJ もいる。もう世界の終わりみたいなバンドが。
ああ、いいんじゃないですか。なんかこう、ドラマチックに起承転結を表してね。
ああ、うん、そうですよね。特別な演奏会みたいなことがない限り、一般人は目にすることはないですよね。
そうなんですよ。
うん、
だからよくほら、なんか火事とか消したらね、金の音で帰ってきたりするじゃないですか。
そうですね。
あれと一緒ですよね、だってね。だから、うーっていう、こう、出動の時にはもうちょっとドラマチックだね。
あの
音をな、だから、パトカーの上にだよね、一人ね。演奏家を連れて出動だよね。基本的に、
ね。そうね。
うん。
だから、パトカーには一人バイオリニストとかが乗ってるっていう。
ドラマチックな展開っていうね。音で盛り上げる。
盛り上げる。そう、現場とかでもね。
そうそうそうそう。うん、いや、ほら、士気が高まるでしょ、そうすればね。
そうですよ。ちょっと警官ピンチになった時とかにね。
そうそうそうそうそう。う
ん、こう、アップテンポな曲なんかをやって。
T スクエアの F1 のやつとかいいんじゃないですか。
テレテテレテレって。
なんかみんなテキパキ動くようになったな、みたいな。
ああ、そうね。リコーダーの電子楽器のやつですよね。
そうです。
うん、あれ一人いれば。
なんかこうね、なんですかね、最近まあまあいろいろね、音なんて後で入れてるんでしょって思われるところをさ、いや生演奏なんです、実はと。
そうだね。うん。
なんか、豊かな気がするじゃん。
そう。でもあれはさ、でも希望して入るのかな、あそこ。
いやー、基本的には、その、音楽大学とか、なんでしょう、みんな。
そうなん
ですね、普通の純佐賀とかじゃないでしょ、あれ。
普通に、例えば、高校のブラスバンド部出身ですみたいな。
わかんない。ちょっと就職にあたってどういう形で就職してるのかわからないんですけど。
わかんないよね。自衛隊の方はまあ、なんとかわかるとしても、警察の方の音楽隊に入るっていう。そのプロセスがあんまわかんないですよね。
ねえ。だけど、だから本当にね、片手間にやっているのか、いやいや、こっちが本職でなのかも、ちょっとよくわかんないから。うん、まあ、そんなに片手間じゃない気もしますよね。プロなんだと思いますけどね、基本的には。
専任の人と兼任の人がいるんだと思うんですけど。
ああ、そういうことか。
で、専任の人はさ、なんていうのかな、公務員としての音楽家なわけですよね。
そうだね。
だからいろんなイベントとかに借り出されてはいるんだと思うよ。
ピーポくんのイベントとかに。
ああ、こんなはずじゃないのにっていう。
ねえ、ピーポくんが、てかあれですよね、全員ずっこけるところでドドンってやってくださいみたいなさ。
ああ、そう、パーワーワーっていう。
アメリカのトークショーみたいだな。
ああ、後ろにバンドがいるやつね。
そうそうそう。そういうのではないからね、日本の場合はね。うん。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。 番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
8月21日、共同通信。ピーポくん人形製造中止。
おー。
警視庁のマスコットキャラクターピーポくんのぬいぐるみの製造がストップしています。一手に担ってきた工場が職人の高齢化で3月末に閉鎖されたためです。警察のキャラクターとして先駆け的な存在で人気が高いだけに、警視庁職員互助組合は製造再開に向けて他の業者と交渉を続けています。ピーポくんは親しまれ信頼される警視庁をテーマに1987年の4月に誕生。ピープルとポリスの頭文字を取って名付けられました。頭のアンテナは社会の動きを素早くキャッチするため、大きな耳は都民の声を幅広く聞くようにデザインされました。同組合によると、ぬいぐるみは大中小の3サイズあり、警視庁本部の売店や警察博物館などで販売していたということです。
おー、売ってるもんだとは知りませんでしたね。
売ってたんですね。しかも手作りですね。
そんなにコストかけちゃダメでしょうよ。
いや、やっぱこういうのをさ、うん、例えば東南アジア安いとことかに下請けに出すみたいなのはちょっと良くないですよね、
うん。まあ警察のだからね、確かに。
それは信頼されないだろうと。
オフィシャルグッズだぞと。
そう。
まあだとしたらやっぱりあの、なんですかね、あの、囚人の人に作ってもらうとかがいいんじゃないかな。反省の意味も込めて。
そうだね、巣鴨プリズンとかでね。もうないけど。
なんとなく、あの、刷り込まれるんじゃないな。
だそれがさ、たくさん売れれば、手に職人もなるわけじゃないですか。
まあそうだね。
ぬいぐるみ職人としてね。
そうそうそう。
うん。よくね、人気になるよね。あそこで作ってる石鹸がいいとかさ、カバンがいいとかさ。
うん。
その中の一つとして、ピポくん人形が、この人が作ってるやつがやたら可愛いと。
ねえ、あるかもしれない。
なればいいのにね。
なんか肩にオリジナルタトゥーみたいのが入ってるんだけど、と。勝手に。
何かしらの所属を示すやつがね。まあ買う方もね、そういう人が作ってるって考えると、なんか怨念っぽいものを感じて買わないとかもあるかもしれないね。
そう。
みんながみんなこう、改心に向けて一生懸命真心を込めてるとも限らない。
なんか、邪念を感じるな、っていうみたいなあるかもしれない、ね。
そうだ、恨みがこもってるな、みたいなさ。
そうそうそう。
下手したら綿の中に髪の毛入ってるとかっていうのもありそうじゃないですか。
いやー、そうだね。そうだね、うん。
買ったやつが不幸になりますようにと。
じゃあ、やっぱりあれだな。非番の警官が作るっていうことで。
あ、内職で。
ね、うん。うん。いいんじゃないでしょうか。
なんかほら、最近さ、博打に手出したりとか、風俗行ったりするみたいな不祥事が相次いでるじゃないですか。
うん。
だから給料足んないわけですよね。
うん。
だったら、ピーポ君作った分だけ、給料は割増になると。
そう、いいじゃない。ね、
出来高払いだと。うん。
なんかね、それなんかあった方が逆にいいよね。確かに、ね、
そうですね、うん。現物支給じゃないといいね。
これを売ってっていうことだね。生計を立てろみたいになっ
ちゃう。あ、手売りで。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月22日、スイッチニュース。アメリカで指名手配の男、メキシコで働いていた。アメリカオハイオ州シンシナティで20年ほど前に起こった殺人事件、その犯人とみられるアントニオ・リアーノという男が国外に逃亡し、アメリカ当局から指名手配を受けていましたが、最近になってメキシコで警察官として働いているところを発見されました。2004年の12月、シンシナティのバーで飲んでいたリアーノが被害者の男性と口論になり、二人とも店を出てから争い続け、拳銃で相手の顔面を撃ち抜きました。うん、現場が監視カメラに映っていたため、警察はすぐに犯人であるリアーノを特定して捜査を開始しました。全米規模の捜査を行いましたが、男は逃げ続け、ニュージャージー州に住む親類を訪ねたのを最後に消息が絶たれていました。それから20年間、リアーノは全米の最重要指名手配リストに載っていましたが、海外メディアによると本格的な捜査が行われたのは当初の数年間だけで、それ以降はほぼほったらかしになっていたということです。
うん。
ところが最近、ソーシャルメディアに顔出ししている彼を捜査官が見つけました。 20年前、Facebook は存在しませんでした。しかし、当時の担当捜査官であり、現在はペンシルバニア州の検察庁に勤務するポール・ニュートンさんが、最近になって Facebook で犯人の名前を検索したところ、メキシコで警察官として働く彼の写真が出てきたということです。メキシコ当局は、リアーノが町の警察署で働いていることを確認し、逮捕したということです。近くアメリカに送還する予定だということです。逮捕されたリアーノはメキシコで警察官になった理由を尋ねられて、メキシコの人たちを助けたかったからと答えたということです。
おいや、SNS 実名なんですねっていうね。
そうなんですよ。一義に Facebook を実名で登録していたってことですよね。
指名手配だと思ってなかったんじゃないのこの人。
ああ、自分としてはね。
うん。なんか、まあ、あまりにね、ちょっと、油断っていうレベルじゃないですよね。
まあそうですね。例えば、国外に逃げてれば捕まらないだろうと思って、確信犯的にやってたかもしれないね。
ああ、そっか、うん。でも警察になるときに、まあメキシコだからね、誰も慣れちゃうってことが分かりましたけど。
一番まずいのはそこですよね。
うん。
メキシコの警察の採用担当は前歴とかを確認してないってことです
ね。まあ国をまたいでますからね、と。
どうなんだろうね。世界中の指名手配犯とかをチェックしきれないってことですか。
まあでもさ、ちょっとよくわかんない。アメリカの重要容疑者ってさ、はい、多分メキシコ警察とかにも言うよね、一応ね。だって、陸続きなんだから。
そりゃそうですよ。そりゃ、不法な移民が入ってくるのと同じように、犯人が逃げるのも、あそこ、メキシコを辿ってっていうことが多いわけですからね。
だから多分、なんか指名手配一覧に名前を入れれば一発で分かったんじゃないかと思うけど、
協力関係にないんですかね。
まあね、それか本当に雑なのか、誰でもいいのかっていうね。
そうね。なり手がないのかもしれないね、メキシコ警察。
危険っぽいもんだ
って。そうだね。警察になるのは一番真に近いっていう。可能性はあるね。
じゃなんかあれじゃん。基準が偏っていて、お前銃使えるかみたいな、そういう。
ああ。
得意です。
ああ、人を撃ったことがありますっていう。じゃあ採用
一発必中ですから、みたいなね。
そういうね、うん、一芸入手みたいな。
そう。
うん。打てればよし。
いやー、だからまあ、別にもしかしたら、でもそれメキシコではそれはね、なんというか、別にいいというかね。うん。ああ、まあその後問題起こしてないんでしょうからね。
そうですね。20年間働いてたってことですからね。
なんかでも、わかんない。なんか、今から言うのかな。それ、いや、あれは正当防衛だったみたいなさ。
ね、あ、そうですよね。逮捕されたってことは、これから身柄が送検されて裁判ですよね。
まあでもよく覚えてましたね。ってか、やっぱり執念深いね、その、調べてた人。
そうだね。当時の担当捜査官が、たまたま Facebook で本名を検索してみたっていう偶然。
なんか、もう、やけっぱちな感じがするよね。
なんだろうね。同窓会気分なんじゃない？あいつどうしてるかなみたいな。
ああ、元気かなみたいな。
マジでいたわ。
うん、これ、あれなのかな、ルパンとトッツァンみたいな関係っていうね。
あ、実は。そうだね。うん。トッツァンっぽいところはあるよね、やっぱり。その ICPO じゃないけどさ。あんまりこう、警察から頼りにされてない感じがね。
そうね。うん。
国際指名手配ってそんなもんなんだな。
まあね、そうでしょうね。いくらでもいるんだろうし。うん、まあなんかこれ、あれだったら面白かったりな。
はい。
FBI 心理捜査官とかの、導きだったら面白かったんだけどね。
メキシコにいると思いますっていう、うん。私が先ほど2時間ほど昼寝をして見た夢によるとっていう。
制服が見えますみたいな、ね。
ああ
。私からのアドバイスは、検索してみることですって。
ああ。タレコミいただきました。ゾンさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月23日、TBC 東北放送。神社で性的な行為。22日の昼頃、宮城県内の神社で知人の女性と性的な行為をしたとして、オーストリア人の男が逮捕されました。礼拝所不敬の疑いで逮捕されたのは、オーストリア国籍の61歳の男です。行為を目撃した人から、神社の敷地内で性的な行為をしていると警察に通報があって事件が発覚しました。男は神社の社に寄りかかって行為に及んでいました。警察の調べに対し男は弁護士が来るまで黙秘しますと話しているということです。一方、女性は警察の任意の調べに対し容疑を認めているということです。 警察は男が黙秘していることに加え、観光目的で来日していて逃走の恐れがあることから逮捕したということです。警察が動機や当時の詳しい状況を調べているということです。
これはなんかすごいね。
嫌なインバウンドですよね。まあ、バウンディングしながら、うんっていう感じですね。
いやー、これはなんかね、神社ですからね。
神社ですからね、罰当たりですよ。
いやー、わかんないよ。これは儀式である的なことを言うかもしれないね。
ああ、そう、生贄的なやつ。
逆にね、聖なるの方だと。性的じゃないと。
ああ、ホーリーだと。
うん、ホーリーなんだよと。
セクシュアルではないと。
うん。
うん。それはね、そんなダブルミーニングを使いこなせるとは思えないですよね。
いや、わからんよ。やっぱりこうね、ちょっとスピリチュアルなとこがあって、日本のこの神社に来るともう、ね、気が気じゃないんだと。
ムラムラしてしまう。
そうそうそう。
それやっぱ誤解してますよね、何かね。
いやー、こう、特にミコさんの格好が良いな、みたいなことをね、言い出すかもしれない。
そう。単純な、それはもうシチュエーションプレイですもんね。
いやーね、いや、これはちょっとね。
久しぶりですよね、礼拝所不敬。
ね。
うん、過去にはですね、2022年、墓や灯籠などを引き倒した男、礼拝所不敬で逮捕。これは日本人でしたね。あと、まあ、やったやつで言うと、僧侶を投げ飛ばした男ってのがありますね。うん、2018年に寺の仏具を壊して僧侶に怪我をさせた男ですね。ちなみに逮捕された男は檀家だったんですけど、仕事ぶりに不満があったということですね。
住職の？
はい。
それは、確かにちゃんと言った方がいいかもしれないね。
まあ言って聞かないなら、もう投げ飛ばすしかないっていうことだったんでしょうね。僧侶の胸ぐらを掴んで投げ飛ばしたそうですね。
お前がバチ当たりじゃってことなんだよ、多分、
ね。ちゃんとやれ。
そうそうそう。そんな短いお経があるかっていう。
ああ。以下略じゃねえぞ、この野郎っていうね。うん、
いやー、なんですかね。だから、いや、いわゆる、気にも留めてないと、バチなんか当たるかよっていうタイプと、
うん、
もう、あえてそれをいたずらとしてやっちゃうやつと、
はい。
もう全く知らないっていうのはあるかもしれないけどね。
そうですね。だからこの場合は、うん、まあ、キリスト教徒だったとすると、まあ、そこは唯一神ですから、
うん。
も
う
その他に神様なんかいねえよ、へーへーっていうことですよね。
ああ、うん。そうね。そういう考え方かもしれないしね。じゃあ、ちょっとあれですな。
はい。
特にこうインバウンドが多いとなると、
うん、
まあ意味とかね、その神社ってのはこういうとこなんです、みたいなのもさ、もしかしたらちょっと薄れてるかもしれないから、
うん、ああ、そうです
ね。昔はほら、日本、あ、まあ当たり前だけど、日本のね、住んでたら、その子供の頃からなんとなく神社は怖いものだとかさ、はい、教えられてるからそういう、ね、あんだけなんですか、無防備でもいいわけだけど、最近そういうのが通じなくて盗んでるやつとかいるじゃないですか。
ああ、そうですね。お財布も抜かれるしね。
だからもう一度、こう、なんですか、ホラーストーリーじゃないけど、吹き込まなきゃダメだね。や
っぱり
ね、
ちゃんと立たられるぞっていう。
あ、そうそうそう。っていうのを、神社のところで、こんなたたりがありましたっていう、なんですかね、サイネージ広告っていうかね。
ああ、そうね。うん。具体的なたたり例ってことで。
5カ国語ぐらいでね、放送するっていうのが、いいんじゃないかな。
実際にたたられたウィーンの人の経験によると、みたいな。
ああ。
うん。
そうですね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月23日、KBC ニュース。料理をめぐって夫婦喧嘩。警察によると、福岡県久留米市の男55歳は、22日の午後10時20分頃に、51歳の妻に食器を投げて、額に軽傷を負わせた疑いが持たれています。110番通報があり、はっきりとした文言は聞き取れなかったものの、揉めている様子が伺えたため、警察官が駆けつけたところ、妻が額から血を流していたということです。男は間違いないと容疑を認めているということです。当時は二人とも酒を飲んでいて、男が作った料理を妻が息子二人と合わせた家族で食べようとしていたところ、男が、俺が作った料理に触るな、などと言い出して喧嘩になっていたということです。おー、なんだ？
まあ、そう、本当に自分で食べるつもりだったのかもしれないね。
ああ、一人前だったってことですかね。
こう、渾身の お一品だったのにと。
ああ、そうね。
うん。
まあ時間が午後10時20分頃に通報ってことなんで、
うん、
その時間帯に、その、息子二人と家族でご飯っていう時間帯じゃないですよね。と考えると、酒を飲んでいたってことも踏まえると、おつまみ系かな？
うん。
うん。
この究極の一品っていうね、もしかしたら、ちょっと、なんですか、料理漫画を見ながらね、作ったのにと。
ああ、再現レシピだと。
うん。
うん。そういうのはね、楽しんでやった方がいいと思うんだけどね。
いや、なんかさ、確かにちょっとなんていうの、それをさ、軽く扱われたんでしょうね、多分ね。
ああ、そうか。
うん。
男の渾身具合に比べて、存在に食われたっていう。
そうそうそうそうそう。とか、まあ、当然その、ちょっと文句も言ったでしょうしね。うん、
ああ
味についてね。
ああ、そんなにうまくねえぞっていう。なんか8時間蒸してたけどっていう。
あとはもしかしたら最後に、最後の、なんていうのかな、締めとしてね、なんかこう、蜜葉をあえようとしたのになんで食べるんだそこでみたいな。
ああ、まだ完成してないって。そうね。それもだから渾身ですよね。
う
ん、
そうね、
うん。そんなさ、そう、彩りみたいなもんじゃんと。そこにもこだわってわざわざ他に使い道がない三つ葉を買ってきてるんだと。うん。カツ丼の上に散らす以外何があるんだと。
そうじゃない、そのあたりをちょっとね、やっぱり、存在に扱われるとやっぱ怒るよね。
そうですよね。うん、だから、その、日常じゃないじゃないですか、男の料理って。
まあ、そうでしょうね。
だから、その、ね、まあ、例えばカレーに凝るとか、麻婆豆腐に凝る時期とかがあるわけですよ。
まあ、確かにね。
ね、その一環として、まあ、たまたま何かしらおつまみを作って、もう一日の終わりをね、締めくくろうとした時に、存在に食われてしまったのかもしれないですね。
おそらく、ちょっとそのこだわり具合がね、うん、悪い方に行ったかなと思いますけどね。
そう。
ただあれだよね、再現レシピがさ、
はい、
大したことない、あたしんちとかだったら嫌だよ、ね。
ただの家庭料理じゃん。クッキングパパの、その日曜日のお祝いとかですらないじゃんっていう。
残り物レシピじゃないかな。
タレコミいただきました。リウさん、バンヘッドさん、サカゼプラスさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月25日、毎日新聞。国境で偽スイカ押収。
おぉ。
アメリカ西部カリフォルニア州のメキシコとの国境検問所で8月中旬、スイカに似せた2トン以上の覚醒剤、メタンフェタミンが押収されました。
おぉ。
トレーラーが運搬していた本物のスイカの中に、緑と黒の縞模様を描いた紙に包まれた1220個の偽物のスイカが混じっていたということです。
うん、
アメリカ税関国境警備局 CBP によると、8月16日、29歳の男が運転するトレーラーがメキシコから入国を図っていました。CBP の係官が荷物を点検し、中に覚醒剤が入っている偽スイカを発見。男性は拘束され、国土安全保障局の調査を受けているということです。
ああ、なるほど。
末端価格が7億円以上だと。
すごいね。
で、これね、すごい垂れ込みあるのもわかるんだけど、
うん、
めちゃくちゃビジュアルなニュースなんですよ。
ああ。
あのね、まあ、なんていうかな、ハンドボールぐらいの大きさの丸い緑色の包み紙に黒いマジックインキで島を描いたような、それが本物のスイカにたくさん混じっていたっていうニュースなんですよね。
ちょっとそれは雑だね。
かなり雑なんですよ。画像を見ると、こりゃひどいやっていう風に垂れ込みたい気持ちはわかる。
なんか、7億円分でしょ、だって。
そうですよ。
ってことはさ、変なんだよ、そこの偽装にさ、100万や200万かけてもいいわけじゃないですか。うん、もうちょっとあるだろうと。
もっと気合い入れろよっていうね。
なんか、例えばさ、うん、私が思ったのはあれですよ、その、スイカの、ビーチボールとかあるじゃないですか。
うん、あ、あります
ね。あん中に入れてるとかさ。
ちゃんとその、すごいリアルなやつね。
いやー、これはちょっと、いや、なんか私最近よくネットフリックスとかのなんか兵器なんだけど、なんかいろんなものを作るみたいなやつとか見てるんですけど、なんかアーティストなんですよね。なんか変なケーキなんだけど、ベッドみたいな。ベッドかと思ったらケーキみたいな。なんかそんなのばっか作ってるんですよ。なんか。
はいはい。
そういう人をさ、 ね、例えばさ、スイカ型のなんて、で、中にね、おそらくそんな粉とかね、入れて、いや、だ二重だよね。これ、お前、スイカじゃないじゃないかって言われたら、実はケーキなんです、みたいな。みたいな。サプライズギフトなんですよ、って言って。よくできてるね、って言ってさ。
じゃあ、通ってよしっていう。
そうそうそう。これ、よくない、
うんで、そういうのを最初にバレるところに追い置くわけですよね。
そう、あえてね。うん、よくできてるね、と。
そうね。まあだからそこまでの凄腕の職人が、名も売れないこんな仕事に手を貸してくれるかってことですよね。
だね、それで、ね、ネットフリックスのやつはあれなんだよね。そうなんか要は、解決形式だから、落ちたやついるはずなんだよね、
う
ん、途中。
ああ、そうか。
これをさ、リクルーティングするわけですよ。
腕はいいけど、相手が悪かったって。うね、
そうそう。運がなかったんだ、お前は、と。正直才能はピカイチだと思ってるよ、君が、と。
ああ、コンクールのテーマに合わなかったね、みたいなやつ。
そうそうそう。うん、ね
引き抜いて、すごい給料で雇うっていう。
だって優勝賞金せいぜいね、1000万とかだったと思うんでね、こっちはもっと出せるでしょ。
奥出るぞ、奥と。
奥でね。うん、そうそうそう。
お前の仕事はこれから2トンのスイカを作ることだ、うん。怪しいなって思わないのかな。
とんだサプライズパーティーをやるんですね、みたいな。純真無垢なやつだから。
ああ。そうね。だから、ネットフリックスのやつは私知らないけど、ブリティッシュベイクオフとかあるじゃないですか。
あ、そうそう、あれのシリーズです
よ。ああいう感じで負けたやつですよね。
そうそうそう。
うん、あれを拾ってくるっていう。
まあ、どこまでやるかの世界だよね。やっぱ雑さがあると、やっぱりね、気づかれたんだと思うんでね。
そうだね。結構頑張ってはいたと思うんですよ。日本みたいなまん丸のスイカじゃなくて、楕円形だったりするじゃないですか。
あ、そうか、そうか。
その形もね、結構頑張ったんですよ。だけど、その地の緑色がね、かなり焦ってるんですよ、ね。すごい白っぽいんですよ。で、その上からマジックでシワを描いた上に、ちゃんとオリジナルとそっくりのステッカーを貼ってるんですよ。貼ってるんだけど、一目瞭然で違うんですよ。
多分ね、薄色の方がいいから、白っぽいメロンとかのがいいんじゃない？ウリみたいな。
ああ、そうね。だから、似せるんだったらなんであれちゃんとやれってことですよ。
そうだよね。うん。
だって明らかに紙なんだもん、これ。
せめてさ、いや、スイカ切り抜く、くり抜くみたいなのあるじゃない？料理。
あ、ありますね。
ね、二つ間割ってなんかくり抜いて、それは別に使って、みたいなさ、ね。
はいはいはい。
パティシエがよくやるようなさ。
丸いボール型の赤い実を使ってね。
あれをくれと。売ってくれって言い。
そっちもう使わねえだろっていう。
そう、そんでそれを、シールでその二つをさ、くっつけるっていうさ。
そうね。うん、腐らないかどうかスピードが大事ってことですよね。
ドライバーにかかってる。お前急げと。
だ、そうですよ。だから、ホテルのパントリーとかを抱き込むんですよね。
ああ、そうだね。
ね、パーティーとかやってるじゃないですか。
そうか、そうか。
スイカの飾り付けとかもある。そういうところの料理長を抱き込んで。
うん、そうそうそうそう。
今日回収したやつ全部くれと。
そう。
もう、メロンだろうが、オレンジだろうが、何でもいい。
何でもいい。半分にしたやつ全部くれって。で、入れて、接着、瞬間接着剤、パチってやればさ。
あ。
割らない限りは本物だからね。
そうだね。腐らないで、匂いがしなければ。
そう。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月26日、神戸新聞。包丁持ってコンビニ入る。
うん。
正当な理由なく、刃渡り約16センチの文化包丁を所持してコンビニに立ち寄ったとして、
ああ
兵庫県警兵庫署は26日、銃刀法違反の疑いで神戸市の男59歳を逮捕しました。署によると、男の背中側に柄が出るように刃物がズボンに差し込まれているのを見た買い物客がコンビニ側に通報。
ああ
男が自転車で店から立ち去っていく際に包丁を落としたのを店長が確認して署に通報したということです。男はその後、自転車の前かごに包丁を置いたまま近くの飲食店に立ち寄り、店から出てきたところで警察署員が事情を聞いたということです。調べに対し、料理するためだったなどと容疑を否認しているということです。
まあね。
まあ、包丁一本晒しに巻いてっていう感じの。落としちゃダメだよね。
でもこれね、ずっと前かごに入れてきゃまだよかったけど、もっと入っちゃってるからね、店に、ね。
そうなんだね。
いやー、正当な理由ってまたこれね、毎回ここでやってますけど難しいんだよね。
ここ最近みんな料理するためだったみたいな人が多いですよね。
やっぱあれじゃない、料理系 YouTuber が結構人気だからね。う
ん、まあやっぱ差別化するためにコンビニ料理みたいな。
買い物の時はさ、置いてけよって。
やっぱ魂だからさ。
ああ、そうかそうか。
うん。
わかった。コンビニで買って、駐車場でやってみたが、ちょっと動画としてはバズるんでと。
ああ、そうね。まあ、まあ混んでなきゃいいよ、駐車場もね。うん。
今買ったこの肉まんをみたいなね。
ああ。そうね。でもさ、コンビニの駐車場で料理するって言われてもやっぱ火使えないんじゃないですか。
まあね。
ね。ホットサンドのプレートにバターを塗って肉まん焼くと美味しいですよみたいなさ。
あるあるある。
あるけど、火使われると迷惑ですよ。
じゃあせめて、あれだよ、だからこの肉まんと、鮭おにぎりの中身を入れ替えるっていう。やっぱこのコンビネーションの方がうまいじゃん、みたいな、やっぱり。
ああ、そう。まあ、工夫ね。うん。確かにそれぐらいだったらできると思いますよ。ピザマンにピザポテトを入れてみるみたいな。
そうそう。うん。
そういう、オーマイ昆布的なやつね。
うん。
うん。駄菓子料理じゃん、みたいな。
それにはやっぱり一本ぐらい包丁がないとね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月27日、CBC テレビ。うどんでクレーム、男を逮捕。逮捕されたのは、名古屋市に住む76歳の男です。警察によると、男は8月7日の午後8時前に、スーパーマーケットでうどんの乾麺5袋を盗み、軽乗用車で逃走する際に止めに入った男性店員にぶつけた事後強盗の疑いが持たれています。
うん。
男は来店した際に、うどんを茹でたらダマになったとクレームをつけて、その後、自らうどん売り場に歩いて行き、乾麺を手に取り、レジを通さずそのまま外に出たということです。
うん。
車に乗り込んだ男を止めようと店員が後ろに立ち塞がりますが、男が車をバックさせて店員の右半身に接触、そのまま逃走したということです。店員に怪我はありませんでした。男は警察の調べに対し、前日に買ったうどんを交換しに行っただけと容疑を否認しているということですが、店でうどんを購入した履歴はなかったということです。
なるほど。
そばに続いてね。うん。ちょっと最近続きますね。
麺、やっぱり米がないもんで、そっちに行くのかな。
ああ、そうですね。うん、令和の米騒動の裏側で。うん。うどん強盗、そば強盗っていう。
穀物泥棒がね。
うん、ねえ。流行っちゃってるのかもしれない。
流行ってんのかな、うん、ダマになったと。
ダマになってしまった。だからやっぱ、水が足んないんですよね。この間のそば野郎にも共通するんですけど、うん、ちゃんとお湯いっぱい使わないとダメなんですよ、
ね。ああ、ケチったね。
ねえ。
いや、それはもう一回買ったとしてもね。
ねえ、
うん。ダメだと思うんだけどね。
このスキルじゃダメですよね、やっぱりね。うん、
いや、その、何ですかね。ダマになって、じゃあもうこんな食べれないと。
はい。
案外こだわりますね。
ねえ。なんかこう、今まで料理したことがないんじゃないかな、みたいな人ですよね。
そうか。うん、
まあ、歳も76の男性ってことでね。
なるほどね。まあ、一番簡単であるこのね、乾麺で、できるだろうと思ったけど、できないじゃないかと怒っていると。
うん、そうだね、
うん。
この間の解決策と同じで、おすすめするべきは冷凍うどんですよね。うん、レンチンで食べれるっていう。
そうだね。一番失敗がないもんね。
ねえ。で、ポーション型のうどんのタレね。もう究極的に手間がかからない、それで、まあ、うどん食べていただくしかないですよね。
ねえ。まあ、もしくは、逆に時間が有り余っているのであれば、はい、ご自身で打ってみたらどうですかと。
ああ、一からやってみろよと。ああ大変なんだぞって。
文句言わなくなるだろうよと。
そうすると今度は強力粉を持って帰る可能性があるね。あ
伸ばし棒で殴ってくるみたいな、ね、可能性はある、ね。
ちゃんと伸びなかったって
。あれだね。蕎麦打ち教室に、打ち入りに行くって可能性あるもんね。
ああ。畑違いも肌肌しい。8月27日、HBC ニュース北海道。寺で賽銭泥棒。25日、札幌市の寺に設置された賽銭箱から現金を盗もうとしたとして窃盗未遂の疑いで53歳の男が逮捕されました。容疑者は警察の調べに対し、賽銭箱からお金を盗もうとしたと容疑を認めているということです。 この寺では6月にも賽銭箱から現金およそ2000円が盗まれていて、防犯カメラには容疑者と見られる男が賽銭箱をひっくり返して現金を拾い集め、近くの地蔵に向かってピースするような姿が映っていたということです。警察は容疑者に余罪があると見て捜査をしているということです。
ああ、これは不敬罪も一緒になんか入っちゃうね。
これね、礼拝所不敬と窃盗の疑いでっていう。
これ完全でしょう、だって。
ねえ、お地蔵様が見ている横でピースピース。
舐め切ってるもんね。
ねえ、どうせ捕まんないだろうと。
なんかこの人やっぱあれだね、ちょっとこう、たたり系でいかないとダメだよね。懲りないから。
やっぱね。
うん、
やっぱ傘地蔵的な何かがあってほしいですよね。
やっぱり地蔵の目からレーザーとかね。あっちっていう。
ああ。熱光線的なやつですね。うん。なんか呪われて不幸になるとかじゃないんですよね。地蔵自ら制裁に行くっていう。
うん、それぐらいだと分かり合わない人だと思うんだ、多分ね。
ああ、そうね。
直接的な方がいい。
あれが原因だっていう。
そう。
身に覚えがちゃんとあるやつで復讐に来るっていう。
そうそうそうそう。
ことですよね。
いやー、これやっぱりこう、全然答えない人たちがやっぱいるってことがここで分かったからね。
それはもう賽銭盗む時点でね。
うん。
錠剤ですよ、錠剤。皆さんのお祈りが込められてるわけですよ。
なるほどね。
それでうどんを食うとかさ。何事かって話じゃないですか。
いやー、悪びれる様子もないから、だから、さすがに認めるんでしょ、これだってね。
まあね。
うん。
これはもう明らかに余罪があるだろうって。
そうだね。だから、なんだろうね、取り調べもやっぱりデカじゃなくてさ、神職の人がね、取り調べに。
坊主がね。
うん。
やっぱ正座で取り調べっていう形で。
そう。勝つって。
答えるまで出られないですよね、それはね。
いやいや、これは修行ですと。この人には修行が足りないんですと。
改心してもらう必要があるからね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月27日、産経ニュース。なりすまし詐欺、女を逮捕。
うん。
アメリカ、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏の娘になりすまして、好意を抱かせた福島県内の60代男性から310万円を詐取したとして、県警は27日、詐欺の疑いで、千葉県の女46歳を逮捕しました。県警によると、金を受け取ったことは認めているということです。逮捕容疑は今年4月7日から25日にかけて、SNS でビル・ゲイツ氏の娘、フィービー・ゲイツ氏を名乗って、男性にメッセージを送信。好意を抱かせた上で、ビル・ゲイツに2万ドル投資すれば200万ドルになるという趣旨の嘘の投資話を持ちかけて、口座に310万円を振り込ませた疑いです。県警によると、容疑者は SNS で何者かに受け子に誘われていたということです。
いやー、すごいね、これは。
台本書いたやつがいるね。
いや、この台本はねえだろうと思わなかったのかね。
まあね、実績がある台本だったのかもしれないけどね。うん、
これはコントの台本でしょっていうね。
ですよね。
うん
うん、これ、R1 とか出てきてもおかしくないですもんね。うん、
いやー、これすごいなー。もうビル・ゲイツは、多分、あれなんだけどね。資金とか、別に求めてないと思うんだよね。
財団があるからね。
そうね。すでにそこで、いろいろやってますからね、事業をね。ね
だからまあ、財団の資金が足りないのかな
って。あー、なるほどね。
もしくは、その財団は、その、元々の手持ち資金を投資したりとかして回してるわけじゃないですか。
うん、
そのスキームに割り込めるってことですよね。そこに2万ドル突っ込むと200万ドルになるっていう。
おー、なるほど、なるほど。
で、そこからちょろっとこう、金を引き出せるっていう
話、ね。それにしても、ね、家族が勧誘とかしてるんだっていうね。
ああ、そうね。もう家族一丸となって、ビル・ゲイツ財団を運営している。うん。
いやー、これさ、いや、その、まあ、有名人の娘ってことは結構有名なわけでさ。
ああ、でも確かに言われてみれば、ゲイツは知ってるけど、娘はあんま知らないよねっていう。
ああ、そっか。一旦ウィキペディアで検索した方がよかったね。
ああ、そうね。フィービー・ゲイツさんが何をしてるのかって。
少なくとも日本のね、こういった SNS に登場しないことが分かったんじゃないかと思うけどね。
ああ、そうね。
聞いてみてほしいよね、逆にね。
あ、なるほど。
いや、ビルゲイ、家族じゃなきゃ知らないビルゲイツ情報みたいなさ。ああ、そうですか、いいですよ。あのメガネはダデメガネです、みたいな、
ね。ああ。
そうなのっていう。
ああ。過去にパイを投げつけられたことはありますかっていう。
そうだね。なんかこう。あ、 あとあれだね。ああ、実はね、ビルゲイツさんはね、タイピングできないです、みたいな。
全部人差し指ですっていう。
実は。
そうね。今ググってみたらどうも、ポール・マッカートリンの孫息子と交際をしているらしいですね。
おー。
これも詐欺なんじゃねえかなって。
全般的にね。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月27日、テレビ愛媛。車に乗り込んだ男に殴られる、
ん、
愛媛県で駐車していた車に乗り込んで男性を殴って鼻を折るなどの大怪我をさせた傷害の疑いで男21歳が8月26日に再逮捕されました、
ん、
男はこの事件で警察官を殴って公務執行妨害の現行犯で逮捕されていました。警察の調べによると男は店舗の駐車場で8月25日の午前1時15分頃に全裸で駐車中の普通車に乗り込んで車を使っていた男性19歳の顔を殴り鼻の骨を折るなどの大怪我をさせた疑いがあります。警察は男性から全裸の男にミラーを壊された、鼻を殴られたと通報を受けていました。男性は現場近くの道路で車を停車中に全裸の男が現れてミラーを曲げるなどし危険を感じて近くの駐車場に移動、その後も男が追いかけてきて男性が一旦外に出た途中で車の運転席に乗り込んできたため助手席から止めようとして殴られたということです。男は男性と面識がなく取り調べに記憶にないと供述しているということです。また通報を受けて駆けつけた警察官を殴った現行犯で逮捕されました。警察は男が犯行に至った経緯などを調べているということです。ま
あ、ターミネーターだろうね。
ああ、
そうしか思えない、
ね、守らない方ですよね。
うん、全裸で暴れるのはターミネーターぐらいですけどね。
そうね。悪者の方はちゃんと警察官の格好をしているからね、あれはね。
ああ、そうかそうか。うん、でもこれ、ちょっと、あまりに不思議っていうか、おかしいでしょ、この人ね。
謎ですよね。なんか、お薬でもやってんのかっていう感じの。
何回でも必要に追いかけてくるわけでしょ？
追いかけてくる。だまず、前提から行こうよ。なぜ全裸なのかっていう話ですよね。当然そのミラーを折った瞬間からもう全裸なわけじゃないですか。
なんでだろうね。まあ、うん、そうなるとちょっとね、確かにね、なんか怪しいね。やっぱね、こう、熱いんでしょうね。
ああ、単純に熱かったっていうことですかね。うん、
まあ、全裸で。
確かにね。
全裸でね、なんか、いや、恨みを買ってるとかさ、実は。
はいはいはい。知らないところで。
うん、
確かに、まあ、面識はないと言ってるけど、もう一方的に。
ねえ、もしかしたら。
恨みがあるのかもしれない。
なんかもう、もしかしたらあれだね。こう、この人が、全裸露出を楽しんでいたところで、通りすがりのこの車にミラーでぶつけられたみたいな。当て逃げされた。
ああ、そうね。ハイビームで照らされるだけならまだしもって。うん、ミラーで腰のあたりをやられたってことですね。
それでこのミラーに対して執着してるから。なんかね。
8月27日、岩手日報。町に無断で商標登録。岩手県雫石町の施設、岩手雫石アーチェリーセンターの名前について、盛岡市内の高校の男性教諭が町に無断で商標登録を特許庁に出願したことが26日、関係者への取材で分かりました。町は予想外だと困惑しています。町生涯文化スポーツ課によると、7月31日、情報収集のためインターネットを閲覧していた職員が出願に気づきました。出願は5月30日付でした。仮に商標登録された場合、町は名称を変更するか、商標権者から使用許可を取得しなければならなくなる可能性があるということです。
いやー、盲点を突かれたね。
そんな地味なところの商標登録を。
いやー、すごい。これ先生なの？
これはね、岩手県の施設を盛岡市の先生が商標登録していたっていう。
いや、もしかしたらね、うん、愛国心に熱くて、他の国から商標登録されてはまずいと。
あ、そうですよね。うん、中国でユニクロが登録されちゃうみたいな。
そう。
ありますもんね。
ここの連中はみんなね、あ、甘っちょろいんだと。平野ボケしとるよと。
あ、権利意識が薄い。
これぐらいやってやらなきゃダメなんだと。
ああ、そうですよね。だから、その、この岩手雫石アーチェリーセンターからオリンピックへみたいなさ、そういう展望があるにもかかわらず、権利意識が薄いっていうことに行き通ってるかもしれない。
そうなんです
よ。これから世界中に名を轟かせるかもしれないわけじゃないですか。
なのにってことだよね。そうそうそうそう。ねいや、これはすごいな。
防衛的なやつね。
いや、これはちょっとさすがに先生さ。いや、あれかもね、はい。生徒にこういうことを私は教えてるんですと。
ああ、うん。そう、ね。防衛的な商標登録ってのもあるぞっていう。
こういうことをしないとこれからダメなんだと。
そうね。ただまあ、使用してた実績がないのに、名前だけいきなり登録するっていうのは、結構拒絶されるケースだと思うんですよね。なんで通るんだろうっていう。
いやー、もしかしたら、ヘビーユーザーかもしれないから
ね。ああ、そう。関係者を装ってっていう可能性があるよね。
アーチェリー部顧問かもしれないし。
ああ、そうね。うん、
もしくはね、私の予想ですけども、はい、生徒のいたずらっていうね。
ああ。かばってるだけだ、うん。もう登録自体はしちゃったからっていうね。
そう、
うん。生徒に火の粉がかからないようにするためには、俺が身代わりになるしかない。
そう。もしくはただ単に生徒がこの人の先生の名前でいたずら申請してる可能性もあるけどね。あいつの名前でさ、とか
言って。ああ、ピザ頼むとかじゃないんだっていうね。商標登録しちゃおうっていう。
謎の施設名乗ってるぜ、あいつ、みたいな。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月2日、札幌駅。目撃者によると、男性が駅で突然服を脱ぎ始め、全裸で改札の周りを走り回り、俺はどうでもいいから、みんなは生きろなどと叫んでいた、ということです。
ああ、まあ、全員をかばう行為なんでしょうね、だから。
そうだね。うん、男が全裸にならないとみんなが死ぬんでしょうね。
おそらく悪霊とかが見えたのね。
ああ、取り付く系が。
俺に来いと。うん、俺に取り付けっていう。
こんなに無防備だぞっていう。
そうそうそう。
そうね。そう、日本が滅びる系の悪霊が、もう呪術廻戦レベルのやつ
だ
ね。
いやー、そうだろうね。
うん、だからそこで、いたどりこと俺はっていう。
これは特急が来たぞってことだよね。
もう指なんか飲んでる場合じゃねえっていう。服を脱ぐっていうことで。9月2日、東京都、午後4時40分頃。公園内で小学生が遊んでいたところ、男に不審な空き箱を渡されそうになりながら、ちゃんと管理しなよ、などと声をかけられたということです。一方的ですね。
一方的だな、不審な箱ね。
管理しないとどうにかなる箱を渡してくる男。うん、なんかこう、カブトムシが入ってるぐらいで済ませてほしいですよね。
ああ、ちゃんと買えよってことね。
ですよね。それぐらいじゃないとちょっと困るな。
いやー、わかんない。なんか核のスイッチみたいになったら嫌だよね。アメリカ大統領が持ち歩いているというね。
手錠付きでいつも持っているという。うあれね。
ちゃんと管理しろよって、うん。そりゃそうだよって。
二人一緒に鍵を入れるんだよっていう。
うもう一方は、三組のよしこちゃんに渡してるから。二人仲良くなっていう。
ああ、喧嘩するなよっていう。
そうそうそう。
簡単に押していいもんじゃないからなっというわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりピーポ君のね、なんか、製造元が危ういと。
そうですね。高齢化で引退してしまったと。
なんかそんな、なんか、アンパンマンのジャムおじさん工場みたいなことでいいのかっていう気が。
もう顔は作れないんだよと。
思うんですがね、うん。
そうだね。誰が正義を守るんだって話ですよね。うん。ちゃんとバタコさんに技術は継承されているのかっていう問題があるよね。
いや、ちょっと、これを機にさ、 はい、ピーポくん攻防した方がいいんじゃないのかっていう。
ああ、そうね。
新しく、
うん。新しいピーポくん像を。
そしたら、そのね、製造できる人もいるかもしれないし。
ああ、じゃあ今、尖った角とか、でかい耳が大変だと。もっと簡単なやつにしてくれっていうことですよね。
まず、なんか、角みたいなのやめてくれと。
やめてくれ。突起に綿を詰めるのがめんどくさいっていうことで。
そう。うん。だるま型がいいと思うっていう。
まん丸くしようっていうね。うん。ピーポーだるまってことにしようか。そうだね。
そう。
あとは塗り分けでっていう。うん。
いや、なんか、逆手にとってそれをね、そう、できる一番もう今時点でできるのもうこれしかないよっていう、このシンプルキャラが逆に受けるかもしれないから。
そうだね。うん、うまくいけば、極物系のキャラクターいるじゃないですか。
そうそう。
東京タワーのマスコットキャラクターなんて結構やばいじゃないですか。
ああ、そうだよね。
ピンク色のうんこみたいなやつ。
そうそうそうそうそう。
ああいう簡単なキャラにして、
うん。
あえて狙っていく。
そうそうそうそう。
うん。ピーポくんのムカつく顔あるじゃないですか。目ん玉と鼻と口が三角形みたいな。
そう。
あれもステッカーでいいよねっていう。だるまに貼っていこうよっていう形にして、もうだるまは基本オレンジで、てっぺん青い。で、ホルスターみたいなベルトは黒でマジックで描けばいいじゃんと。
そう。
ね。
大量生産に耐えうる形に変えましたと。
耐えうる。うん、もうこれで、もう小学校の図工の時間に作れるぞっていう。うん。
別にあれをさ、もう売ることは目的にしちゃいけないわけだからさ。
ああ、別にその売り上げでどうのこうのってもないですからね。
だからもうあれはもう全国のそう、小学生が作らなければいけないものにしてね、一個。
ああ、課題に。
課題で。一学期に一人五個ぐらいは作れよっていうさ。
ああ。そう。だからその家庭科の授業でぬいぐるみを作るとかだったらね。
ああ、そうそう、いいじゃない。
ありだと思うけど、ね、それはもうなんか国として有事ですよね。うん。なんかもう戦前じゃないかなっていう。う
ん、なんかあれだよね。軍服を作る軍需工場みたいになってるけど大丈夫か？
かなり近いものがありますよね。15の支えってやつですよね。うん。よろしくないと思います
よ、ね。じゃあ、もうピープ君は一旦諦めようと。
諦めよう。ステッカーにしよう。
ステッカーいや、なんか、でもさ、おそらく世界の警察であんなの持ってんのは、東京ね、警視庁ぐらいかもしれないしね。
ああ、そうですよね。だって、球団とかさ、その MLB とかだったらああいうグッズもあるだろうけどさ。
ねえ。
警察がわざわざそんなグッズ売ってると思わないじゃんね。
もしかしたらあんのかもしれないけどね。
なくはないだろうけどね。
まあ、でもせっかくだからね、まあ日本らしさって意味でああいうキャラ出してんでしょうから、まあやるんだったらそうね、やっぱ工房にしてとかね、ちょっとこう。
やっぱあれですよ、そのリタイアしたおまわりさんが作ればいいんじゃないですか？
まあ、配置転換としてはね。
配置転換だとさ、その引退間際のおじいちゃんが作ってるみたいなちょっと怖いじゃないですか。やっぱ引退後に愛着あるから俺が作るよと。
ああ、そうかそうか、そういうことね。
そっちの方がいいよ。
あ、まあ、自主的にね。うん。だってなんとか五条会が動いてるっていうからね。
ああ、そう。
作ってくれよと。
だって87年からピーポくんいるってことですから、もう引退してる人だって、それなりに愛着はあるでしょ。
いや、そのなんとか五条会ってかなりの会員数なんでしょ、どうせ。
ああ、でしょうね。うん。職員、警察庁の OB たちがいっぱい登録してるはずですから。
だからやっぱり、一人何個
そうね。元警視正みたいな人がね。うん。
いや、なんか、個人差あった方がいい気がすんな。
あ、もともと個人差かなりあるんですよ。
やっぱり。
うん、人形の顔が全然違うなっていうのはちょっと感じるところはあるんですよね。
そのばらつきがもっと増えるからさ。
増える増える。うん。だから、まあ、警視庁、だ東京都ですけど、その23区で作ってる人によって全然違うみたいな。
ねえ、なんかいいじゃん。なんか、元鬼の捜査一課長みたいなのが作るのが、なんかさ。
あ。
実は可愛いみたいな。
意外と縫い目がしっかりしている。
そうそうそう。
ああ、丁寧な人だったんだなっていう。
イメージと違うけど、っていうね。そういうとこいいじゃない、なんか。
そうだね。
私が作りましたっていうね。
ああ、顔写真が入ってくるっていう。顔の見える野菜だっていう感じの。
やっぱいかついなっていう。
ああ、どっちが犯人だか分かんないような角刈りですけどっていう。よくある。大阪とかでよくあるタイプですよね。
そうね。腕章してないと間違うからねっていうね。
そうだね。ただもんじゃねえなっていう雰囲気はある。確かに、でも、これ今、ピーポくん人形でググると、グッズ販売してるんですけど、ぬいぐるみが売ってないんですよ。
おー、やっぱり。
キーホルダーとかさ、あとマグカップとか売ってるんですけど、人形はないんですよ。やっぱないと寂しいよね、これね。
ああ、うん、そうか。まあでもなんか、なんじゃないですかね。まあ、はい、有志の人でもいいし、その、ぬいぐるみ作るのが趣味の人でもいいし。
あ、そうね。自作ね。
うん。ちょっとね、集まってくださいで、集まると思ったけどね。
だから、型紙公開ですよね。
あ、ついに。
ついに。
オープンソース。
もう市民の力で。もう草の根運動だっていう形で復活させていく。
そうね。うん。いや、結果、盛り上がればいいわけで、愛着が湧けばいいわけでね。
そうだね。どれだけ都民がピーポ君を愛してるかがわかるぞっていう。
あとはあれだね、アンパンマンの中に混ぜていけば、自動で作られていくから、ぬいぐるみは。しっかりマージンは取りますけど。
ああ、何かの要請ってことでね。
そうそう。
うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。